お祈りいたします。父よ、あなたは人に目と耳と声を与えられた。人があなたの語りかけに賛美の歌を持って応答できるように、あなたは恵みの御業を諸国の民の目に表した。私たちはあなたに向かって新しい歌を歌いましょう。父よ、しかし私たちが古きにとどまる時も、あなたの言葉を聞くのがつらい時も、私たちに近くいて助けてください。私たちが日々の生活の中でどれほど思い患っているか、あなたはよくご存知です。あなたの恵みの御業を私たちが見分けることができないとき、喜びは憂いに、感謝は嘆きに変わります。創造者なる父よ、そんな時こそ私たちに生きる勇気を与えてください。耳を澄ませ、しっかりと目を開いて、あなたの慈しみと恵みを受け取ることができますように、そして歌声を合わせることができますように、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。歓声を上げ、喜び歌い、褒め歌え。琴に合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよう。賛美と誉れ、公正と正義は、主よ、あなたのものです。主なる神よ、どうぞ私たちにお語りください。アーメン。教会は十字架にかけられて殺されたナザレのイエスが、彼の生前の弟子たちを中心とする何人もの人々に生けるものとして現れたという経験、つまりイースターの出来事、これをきっかけに出発しました。先ほどお読みしたフィリピの信徒への手紙を書いたパウロも、同じようなキリスト権限を直接に体験しています。しかもその出会いは、皆さんもご存知のように、彼が熱心なファリサイ派のユダヤ教徒として、キリスト教会を迫害していた、その真っ最中のことでした。その時パウロは、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスである、という復活者の声を聞いた、そう使徒言行録は記しています。パウロは迫害者としての経験を媒介にして、神がイエスを死人の中から起こしたという復活告白を共有していきました。十字架にかけられたイエス・キリストを通して、十字架にかけられたままのイエス・キリストを通して、パウロにご自身を示された神は、死人に命を与え、無から存在を呼び出し、ついには神なき者をその信仰のみによって義とする、そういう神です。さて、そのパウロはこのフィリピの信徒への手紙を牢屋の中で書いています。彼は言います。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。 自分は牢屋につながれているのに不思議な勧めだと思います。それに喜びはそもそも命令によって強制できるものではありません。どうしてパウロは繰り返し喜べ喜べと言っているのでしょうか。そのことを考える前に一つ誤解を避けておきたいと思います。それはパウロが繰り返して喜べ喜べというのは偽善的な現実逃避のジェスチャーに過ぎないという考えです。パウロはこの世に見まごうこともなく存在する幻滅や苦痛、差別や不正義を自分たちや信徒たちの目の前から何とか覆い隠そうとして喜べ喜べと命じているのだというわけです。そうなのでしょうか。私は違うと思います。自分の弱さは棚上げにして神の栄光に酔いしれる、あるいは自分の弱さを神がカバーしてくれるというようなごく通常の宗教的なあり方をパウロは断固として拒否します。私の弱さは、この私の弱さは神の力の全き形なのだ、全き現れなのだとパウロは言います。十字架にかけられた、十字架にかけられたままのキリストの死の様に自らが等しくされていくことを通して神の力である復活の命は最もふさわしい仕方でこの世界の中に働くと彼は考えるんです。これは偽善的でしょうか。僕はこれは革命的だと思います。さらにパウロは今から見るといろいろと批判されるべき点を含んではいますが、貧富の差の問題、奴隷の問題、男女の差別の問題といった社会問題を正面切って論じて、その都度具体的な発言を行っています。しかもその際にそうした判断をその都度下している自分自身もまた律法の行いによらず信仰のみによって神の前に正しいと認められる罪人であるということを忘れません。パウロは私は土の器の中に宝を持っているのだと言います。この態度は現実逃避でしょうか。むしろ極めて現実的なのではないでしょうか。ならば私たちは私たち自身をもっと問うてみるべきだと思います。喜べというパウロの言葉から気づかされるのは、私たちもまた常に喜びの中にいるわけではないということではないでしょうか。善の実現と悪の根絶を目指した行動も、そこに喜びがないとき、真実な意味で良いものとは言えない。そのことを私たちは薄々ながら知っております。ベルト・ブレヒトという詩人がいますが、彼の詩に次のような一節があります。私たちは知っている、下劣さへの憎しみも表情を歪ませる、不義への怒りもガラガラの怒鳴り声を作る。ああ、私たちは善意のための道備えをしたかったのに、自分の方で好意的であることができなかった。私たちは善意のための道備えをしたかったのに、自分の方で好意的であることができなかった。この言葉を読むと同じようなジレンマが家族や友人たちとの関係といったごく日常的なレベルに始まって、社会的な連帯を目指すボランティアの活動などを経て、ついには政治や 軍事の行動に至るまで、さまざまな形で経験されることに思い至ります。するとパウロが繰り返し喜べ喜べという本当の理由は、私たちが自分で自分を喜びから切り離してしまいがちであること。一方では喜びの理由を絶えず見過ごし、他方では自分の力で喜びの理由を作り出したい、作り出そうとして絶えず失敗している、そのことにあるのではないでしょうか。なぜ私たちは喜べないのでしょうか。喜びの本当の理由はどこにあるのでしょうか。どうすればそれをちゃんと受け止めることができるのでしょうか。こうした問いを持って今日のテキストを読んでみますと、いくつかのヒントを得ることができると思います。4つ申し上げます。まず1つ目、パウロは主において喜べと言っています。そう言って喜びの場所を特定しています。主においてというのは、イエス・キリストの福音を信じることにおいてというのとほぼ同じことでしょう。すると喜びの場所というのは、私たちが作る場所ではなくて、信じる者に救いをもたらす神の力が作り出す場所です。それは私たちが神の力に信頼するときに生まれてくる不思議な力にあふれた空間です。つまり喜びは福音を信じることと相関関係にあります。2番目、次にパウロは思い煩うのはやめなさいと言っています。思い煩うなとはイエスの言葉でもありました。空のカラスを見よ、野のアザミを見よ。私たちが喜びの中に住まうことができない理由は思い煩いにありそうです。そしてよく考えますと、思い煩いは苦しみや痛みや悲しみよりももっともっと鋭く喜びと対立します。例えば悲しみには確かに喜びがありません。喜びが欠けています。でも喜びと同じように他の人々と分かち合うことができるんです。パウロも勧めています。喜ぶ者と共に喜べ、泣く者と共に泣け、共に。創造者は人が一人でいるのは良くないというふうに言ったと旧約聖書にありますね。これは私たち人間に創造者が与えた根本的な条件です。私たちの根本的な存在の条件です。私たちの真理は、私たちの誠は、私でない他の者たち、他者ですね、私の中に決して解消されることのない他者との関係そのものです。ですから私たちが誰かのことを心に留めてあれこれと心配したり、やきもきしたり、世話を焼いたり、そういうことをするとき、私たちは創造者から与えられた人間の根本条件を存分に生きているわけです。それで正しいんですね。しかしこれに対して思い煩いは人を他者との関係から切り離し孤独にします。思い煩うものは個人であれ集団であれ、自力で自分を再生産しようと無限に試みて、そのためには他の被造物を利用し破壊し尽くして顧みることがありません。他者を潜在的な競争相手として、あるいは自己実現の道具として認識するとき、私たちは事実上思い煩いの中にあります。思い煩いを通して働くこの破壊的な力をパウロは罪と呼びました。思い煩いは喜びを破壊します。 思い煩いは喜びの敵なのです。第3に注目したいのは、あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。そして主はすぐ近くにおられます。何事について求めているものを神に打ち明けなさい。すべての人に知られるようにしなさい。そして神に打ち明けなさいという2つの勧めの言葉です。ここからはパウロがキリスト者を人との交わり、そして神との交わりの中に置こうとしていることがわかります。人との交わりに関して、ここで広い心と訳されているエピエイケスというギリシャ語は、他者の尊厳を尊重し、それゆえに対話し、和解と合意に至る用意があることを具体的な行動を通して示すというような意味です。ですからそれは、強い側が弱い側に見下したようにして示す度量の大きさであるとか、無関心すれすれの寛容さであるとか、そういうものとは全く別物です。パウロは、喜びに生きるあなた方が発散する自然な親切さや好意、善意、そうした態度をあなた方の周囲の人々が具体的に経験するに至るようにというふうに進めているんです。次に、神との交わりに関してパウロは、主はすぐ近くにおられますと言っています。だから思い煩わないで、あなたたちの求めているものを祈りの中で神の前に差し出しなさいと。主は近いという表現は、第一義的には人格的なパーソナルな関係概念だと思います。それは私に語りかけるものの私への近さです。私に向けられた他者の言葉は私の言葉ではありません。にもかかわらず、私の心に私に近くありますね。それと同じように、私たちに対する神の語りかけである主イエス・キリストは、私たちから発せられた言葉ではないにもかかわらず、私たちに近い。いや、私たちが自分たち自身に対して近いよりもっと近い。だからこそ私たちは、自ら求める事柄を神の前に差し出すことができるし、またそうすべきなのです。最後にパウロは、喜びに生きる者たちの心と思いを神の平和が守るだろうと言っています。しかもこの平和は人知を超える平和だ。ここでも人知と訳されているのはヌースというギリシャ語です。これは理性だとか語性だとかというふうに訳してもいい言葉なんですね。ですから人知を超えたというのは、説明のつかない怪奇現象とか幽霊とか、ね、あるいは奇跡的幸運とか、そういう意味ではなくて、理性より優れているという意味です。神の平和は理性より優れている。なぜでしょうか。理性は神が私たちに与えた能力の一つです。しかしこの能力は、思い煩いにも、あるいは喜びにも使えることができます。そういう意味で決定的に両義的なんですね。アンビバレントなんです。そして理性は私たち自身の能力ですから、私たちが思い煩いに捉えられているとき、私たちの能力である理性を頼りにそこから抜け出ることはできません。これに対してパウロは、信仰の喜びは外側からイエス・キリストの福音を聞くことから与えられるのだというふうに言います。 そしてそこから生きる者たちの心を神の平和が守るのだ。私たちの心を罪の支配の侵入から警護し、守るという言葉は、軍事的な関連でも使われるんですね。警護する、町を警護するというふうに。私たちの心を罪の支配の侵入から警護し、心の安らぎを与えるのは、最終的には人間の理性ではなくて神なのです。これは考えてみれば当たり前のことですけれども、私たちはなかなかこのことに気がつきません。自分の力で安心を手に入れたいと思うからです。イエス・キリストになって生きるとは、喜びに生きることであって、その時初めて他者との関係、世界との関係は好意に、そして善意に満ちたものとなり、神に願い事を申し上げることもできるようになる。そしてその中に与えられる理性よりも優れた神の平和は、信じる者たちの心を守る。だからあなた方は主にあって喜びなさい。思い患ってはダメだ。こういうパウロの勧めは、現在の私たちにとっても示唆に富んでいると思います。私たちが思い患いから抜け出そうとして理性的に思い患ったところで、堂々巡りに終わることは相変わらず明らかです。そして世界に苦しみ、悲しみ、そして痛みを増し加えている最大の問題が人間であることも、私たちであることも。先日テレビをつけましたら、国連の将来に関する報道番組をやっていました。アメリカの国防省の人が出てきて、味方の物質的、人的な損失を最小限に抑えながら、敵に最大の被害を与えるために今最も有効な方法としてどんどん開発されているのは、情報収集と遠隔攻撃、遠くからミサイルを上手に当てることですよね。これだというふうに説明していました。彼はとっても得意そうでしたけれども、新約聖書から見るとき、それはほとんど病的なまでに完成に達した理性的思い患いですね。ところが同じ番組の中で、湾岸戦争に参加した一人の退役軍人の方が次のようなことを言いました。私は偵察機から送られてくる赤外線映像のおかげで、どこから攻撃されているのかも分からず、逃げ惑いながら次々に倒れていく大勢のイラク軍兵士の姿を手に取るように見ることができました。私は部隊の指揮官として、自分の部下を守るために敵軍の兵士やその家族に大きな悲しみと苦しみを与えたことの責任があります。戦場に行ったイラク人の父親や息子や兄弟や友人たちの多くは、生きて再び家族のもと、友人のもとには帰りませんでした。このことについて私は神の前で申し開きをしなければならない時が来ると思います。私はこれを聞いて驚き、胸を打たれました。この言葉は、武力紛争という具体的状況の過酷さと、敵軍の兵士たちの失われた尊厳への深い悲しみを、そのことに対する自分の直接的な責任も含めて表現しています。しかし続いて登場した、米国の利益を国連で代表している方の発言を聞いて、 僕は何とも嫌な気持ちになりました。アメリカは国際政治において自国の利益をこそ最優先すべきだと彼は言ってのけたんですね。何ということでしょうか。先日いろいろな法案を通過させた私たちの政府は、退役したあの戦争に参加した軍人のようではなくて、この2番目のタイプでものを考える人々、自分の利益を最大化し、損失を最小化する。で、そのためには敵とみなされる人々に損害を与えることを厭わない。そうすることに思い患っている、極めて理性的に思い患っている、そういう人々に歩調を合わせています。そうなんですね。いくら私たちが福音に基づいて喜びから人間の性を解釈したところで、世界の現実経験を前にするとき、そうした解釈を持ちこたえることは不可能に近い。私たちは常に死への恐怖と死への欲望に取り囲まれているわけです。私たち本来の在り方と、創造者が私たちに与えた在り方と、実際の経験との間には、悲しいことに大きな矛盾が横たわっています。でも私たちにできることは2つあるんじゃないかというふうに思うんです。一つは、自分の頭の良さや体力や経済力や武力や、そういった全てのことを含めて、私たちが自分の能力に限界があることを率直に認めること、そして私たちがそのような不完全なものとしてのみ、贈り物として与えられた被造界の中に置かれていることを良しとすることです。どうやって自分を救おうか、どうやって自力で善を作り出そうかと殻に閉じこもって思い患うとき、人は必ず自己破壊に向かいます。そしてその時、必ず周囲の世界を巻き添えにします。そのことに早く気づいて、言うなれば朗らかに自分を諦めるべきなんですね。朗らかに。もう一つは、何か絶対的な倫理モデル、こうすべきだというモデルを作り上げて、世界を良くするためには、まず自分たちが他の人々、他の被造物に対してアクティブに行動的にならなくちゃならないという考えをきっぱり捨てることです。狂信的な行動主義ほど盲目で破壊的なものはありません。私たちのプログラムではなくて、他者の、そして被造物の尊厳を尊重することが必要です。それは他者とか他の被造物を私が働きかけるべき対象であるというふうに見なすことをやめるということです。そしてそれとの距離を置くということです。そうしたものを私の思い患いの食い物にしてはなりません。たとえそれが私の敵であっても、知り尽くすことのできない神の被造物として生かしておく、そうすべきなんです。そういうわけで、神が人間に与えた根本条件と 実際経験との間にあるギャップを持ちこたえるために、私たちにせめてできるのは、一つは自分の限界を認めること、そしてもう一つは他者の尊厳を認めることです。己の限界と他者の尊厳を認めることが可能になるのは、パウロによれば主において、つまり主イエス・キリストの福音への信仰とは、つまり死者に命を与え、無から存在者を呼び出し、ついには神なき者をその信仰のみに基づいて義とする神への信仰です。そしてこの信仰は祈りの形をとると思います。祈りの中で私たちは自分の限界を認め、また他の被造物の尊厳を認めます。いや、認めざるを得ないというべきかもしれません。パウロが感謝を込めて祈りと願いを捧げつつ、神に願い事、求め事をしなさいというとき、それは私たちの思い煩いは信仰を通して祈りへと変えられていくべきだ。思い煩いは信仰を通して祈りへと変えられていくべきだという意味ではないでしょうか。思い煩いが祈りへ変えられるという経験をして、初めて私たちは喜びに生きることができる。つまり喜びの理由を心にしっかりと受け止めることができるようになります。パウロが今日お読みしたテキストに直ちに続けて次のように言っている通りです。すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。それをするのが誰であったとしても、どこであったとしても心に留めなさい。そうでありたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神よ、あなたの慈しみに感謝します。あなたは私たちに近くいてくださいます。そして私たちを思い煩いから解き放ってくださいます。あなたがお作りになったこの世界は、なんと美しいことでしょう。主なる神よ、私たちに信仰をお与えください。あなたの恵みの中に喜びを持って生きていくことができますように。私たちに知恵をお与えください。この世界の中にあなたの働きを見分けることができますように。私たちに忍耐をお与えください。過酷な経験の中で倒れてしまうことがありませんように。私たちに勇気をお与えください。悲しみに出会ったとき、傷つけられたとき、あなたの愛を受けて再び立ち上がることができますように。私たちに平和をお与えください。思い煩いと破壊の支配から逃れて、謙遜と好意に満ちた関係を作り上げていくことができますように。 世界のさまざまなところで苦しみの中にある人々、とりわけトルコで地震の被害に遭われた方々、そして私たちの教会学校の子どもたち、病床にある友、問題を抱えている友、この地域で暮らしておられる方々、今日先々で大切な働きをしておられる教会の会員の方々、そして長野に赴かれた村上牧師、あなたのお作りになったすべてのものにあなたが恵み深くいてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名により、アーメン。賛美歌を歌いましょう。533番。
イエス様の愛があるから。